カナリア朗読劇場レモン2。生活がまだ蝕まれていなかった以前、私の好きであったところは、例えばマルゼンであった。赤や木のオードコロンやオードキニン、洒落た切子細工や天下なロココ趣味の浮き模様を持った琥珀色や翡翠色の香水瓶、キセル、小刀、石鹸、タバコ、私はそんなものを見るのに小一時間も費やすことがあった。そして結局、一等いい鉛筆を一本買うくらいの贅沢をするのだった。しかし、ここももうその頃の私にとっては重苦しい場所に過ぎなかった。書籍、学生、勘定代、これらは皆借金取りの亡霊のように私には見えるのだった。ある朝、その頃私は甲の友達から乙の友達へというふうに友達の下宿を転々として暮らしていたのだが、友達が学校へ出てしまった後の空虚な空気の中にぽつねんと一人取り残された。私はまたそこからさまよい出なければならなかった。何かが私を追い立てる。そして町から町へ、先に言ったような裏通りを歩いたり、駄菓子屋の前で立ち止まったり、乾物屋の干しエビや棒だらや湯葉を眺めたり、とうとう私は二条の方へ寺町を下がり、そこの果物屋で足を止めた。ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感じられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗りの板だったように思える。何か華やかな美しい音楽のアレグロの流れが見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面的なものを差し付けられて、あんな色彩やあんなボリュームに凝り固まったというふうに果物は並んでいる。青物もやはり奥へ行けば行くほどうず高く積まれている。実際あそこの人参葉の美しさなどは素晴らしかった。それから水につけてある豆だとか、くわいだとか。また、そこの家の美しいのは夜だった。寺町通りは一帯ににぎやかな通りで、といって感じは東京や大阪よりはずっと住んでいるが、飾り窓の光がおびただしく街路へ流れ出ている。それがどうしたわけか、その店頭の周囲だけが妙に暗いのだ。もともと片方は暗い二条通りに接している街角になっているので暗いのは当然であったが、その隣家が寺町通りにある家にもかかわらず暗かったのがはっきりしない。しかしその家が暗くなかったら、あんなにも私を誘惑するには至らなかったと思う。もう一つは、その家の打ち出したひさしなのだが、そのひさしが目深にかぶった帽子のひさしのように、これは形容というよりも、おや、あそこの店は帽子のひさしをやけに下げているぞ、と思わせるほどなので、ひさしの上はこれも真っ暗なのだ。そう、周囲が真っ暗なため、店頭につけられたいくつもの電灯が 周囲のように浴びせかける絢爛は周囲の何者にも奪われることなく、欲しいままにも美しい眺めが照らし出されているのだ。裸の伝統が細長い螺旋棒をキリキリ目の中へ差し込んでくる往来に立って、また近所にある鍵屋の2階のガラス窓を透かして眺めたこの果物店の眺めほど、その時々の私を驚がらせたものは寺町の中でも稀だった。